リンゴミュージック4。
アルプス乙女の
アルプスクール、
夕方4時からの朝の会を始めます。おはようございます。
おはようございます。
今日の日直は桜場です。8月23日の出血を取ります。保健委員長の佐藤さん、お願いします。
はい、1番拓木さん。
はい、元気もりもりでーす。
2番桜庭さん、
パワー。
3番友崎さん、
はい、スマイルです。
4番佐藤も今日も幸せです。5番長谷川さん、
はい、 Thank you so much。
お、はい、6番工藤さん、
はい、ゆうきでーす。
はい、ありがとうございます。今日の出席を終わります。
はい、 Thank you so much。 ということで、今日の連絡です。佐藤さん、お願いします。
はい、本日の時間割は1時間目は高先生の総合の授業で、はい、2時間目は長谷先生の学活の授業です。はい、これで今日の連絡を終わります。
ありがとうございます。これで朝の会を終わります。この時間では東京遠征での思い出話をしていこうと思います。そう、
8月にね、東京遠征してきたんですよね。
そうなんですよ、ちょっと前にねしてきたので、うん、ではまず高先生から言っていきたいと思います。
はい、
私が一番思い出に残ったこと、思い出に残ったことはですね、うん、2丁目の先駆けカミングアウトさんのライブです。
う
ん、
そう、学びライブですよね。
うん、そう、8月17日ですね、私たちアルプス乙女が、主催する対バンライブの学びライブというものをやっていただいたんですけれども、この時にですね、2丁目の先駆けカミングアウトさんに先生として来ていただきまして、うん、そのライブ、まあ、2度目ですね、リンゴミュージックフェスについてなので、うん、私たち2回目見させていただいたら、ね、いただいたんですけれども、
はい、
私なんかもうすごい心を動かされたライブでして、
ね、
まあ、その理由としてもですね、なんかもう一目見ただけで元気とパワーもらえるじゃないですか、
二
条掛さんのライブって、まあ、それもそうだし、なんかこう私たちなんか学びの時間でなんかいろいろ質問したんですよ、私たちアルプス乙女から二丁掛さんに。そしたらなんかこう、自分たちの振りは全然忘れてもいいから、もうとにかく自分たちのライブ楽しかったっていうのを思い出してほしいっていう、
そう、これの、本当に感動しました。
そのコメントがすごくて、なんか私たちってどちらかというと、あの振りも覚えてほしいし、なんかね、ライブも楽しんで楽しかったって思ってほしいって今まで活動してきたけど、そうやって二丁掛さんがこう、振りは忘れてもいいけど楽しかったことは忘れないでほしいっていう、すごいそれが心に、来まして、
そう、しかもね、
泣きそうだった。
うん、あの、そう、私たちの先輩のリンゴ娘さんも、
は
い、
うん、
めちゃくちゃかっこいいからみたいな、
ね、そうですよね、
あの、私たちがライブを、うん、あの、見学する前に言ってて、は
い、本当に
楽しみの楽しみでしたね。
はい、はい、うん、なので、も東京での一番の印象に残ったことは2丁目の先駆けカミングアウトさんのライブでした。うん、高先生は、
ね、
です。そんな感じでしたけれども、じゃあ続いて行ってみましょう。じゃあ佐藤お願いします。
はい、私佐藤の東京エピソードは、
はい、
あの2日目じゃないんで、東京着いて2日目の朝に、うん、あのお猿のジョージのカフェに、うん、あのちょっと自由時間があった時に行ってきたんですけど、
う
ん
う
ん、あの、私はご飯とか食べてなかったんです。グッズだけちょっと買ってきまして、
うんうん、
そう、ジョージに出てくる、アニメに出てくるハンドリーっていう、
うん、ちょ
っ
と犬ね、
ワンちゃん、ワンちゃん、うんうん、足ちょっと短めで、
ね、かわいいやつ、
赤の首輪つけてるワンちゃんがいるんですけど、
うんうん、
その子のあのぬいぐるみと言いますか、キーホルダーと言いますか、
うんうんうん、
ちょっとお手手が磁石になってて、
そう
輪っか通してピタッてすれば、あのバックにぶら下げられるよみたいなやつを買って、うん、
あれかわいい、
うん、あれかわいいんです、ね、
そう、バックについてて、
そうなんです、もう東京のお友達、私のパートナーもハンドリーでした
いいね、
そう、もうなんか外見もかわいかったよね、
そうね、かわいくて、
黄色、
そう、かもう本当にかわいくて、
うん、
ジョージのなんか銅像みたいなのが、
うん、な
外にあって、もうハグすることはしないことはなかったですね。
ね、もうギュッしちゃってたよ。
もう大好きです。もうそうですね。っていうのと、
うん、
あのもう一つありまして、
うん、
あの部屋割りが私ハセと一緒だったんですけど、
うんうんうん、
部屋で。でその時、東京着いて1日目に、うん、リンゴ娘さんのドリームの東京公演を見てきまして、
うん、
でその日の夜なんですけど、ホテル帰ってきたのが結構遅い時間で、
うん、
でその後大浴場行って、 で、あの部屋に帰ってきたんですけど、
うん、
その時も歯磨きもして、もういつも寝れるよっていう状態だったんですけど、
うん、
あの二人ともちょっとスマホ触ってるうちに寝落ちしちゃって、
うん、
あの、ね、アラームもかけずに寝ちゃって、
あら
起きたのが、あの6時45分
ぐらい。よく起きれたよね。
すご
い。でも、あの私結構準備に時間がかかるタイプでして。
そうだね、感じとかあるもんね。
そうなんです。なので、ちょっと、一日目はちょっときつかったですね。っていうのが、ちょっとハプニングも起きてました。
そう、なんかバタバタしてたもん。
そう、バタバタしてました。もう、ハサミ、待って、あと3分待ってっつって、
ちょっと待ってもらってました。
ごめんね。
面白かった。
っていう、佐藤のエピソードでした。
はい。では次、ハセ、お願いします。
はい。私が一番東京の中で思い出に残ってることは、
うん、
車の中の話なんですけど、
うん
う
ん、
車の中、もう何時間もあったじゃないですか、時間。
長かった。
もう出る人もいれば、
うん、
宿題やる人もいれば、
そうですね。
もうなんかみんなでおしゃべりする時もあれば、
うん、
いろんな感じでしたけど、
うん、
小野さんがね、あの、私たちの校長先生が、
う
ん、
そう、
怖い話をしてくださいまして。
本当に
怖かった。
夏といえばね、怖い話じゃないですか。
そうだよね。
うん、猫話をしてくださいまして、
うん、
もうみんな怖がってた。
え、なんかさ、さとちゃんなんて泣いてなかった？
泣いてないです。
気のせいあれ。
泣いてたよ。
もう。
びっくりしすぎじゃない
なんか、
もう本当に。
でも、リアルだったよね。
本当に聞きたくな
って
。
ガチで。
喋り方も上手なの。
なんか音楽とかもかけ
て。あ、そう
そう。本格的。もう私聞きたくなさすぎて、あの、首に枕みたいなやつあるじゃないですか。それ耳にかぶせて、イヤホンして、あの、フードかぶって、毛布かぶってって、もう完全防御、防御の格好でちょっと聞かないようにしたんですけど、
なのに泣いてたんだ。
なのに泣いちゃって、小野さんの、いるよっていう声が聞こえて、
あったよね、
そう。
あった。
やめてほしいですね。
なんかそれ、エレベーターの話だった
よね。そうですね。ホテルでももう、そこの階に泊まったらどうするみたいな。
え、1階泊まったよね。
そう。1階泊まっちゃった。
ある4階に泊まってしまった。
ある4階に泊まってしまった。
え、本当に実現？
恐ろしい。
え、まだいるよって。
そうそうそうそう。
まあ、もう無駄じゃないですか。
ごめんね。
え、結構みんな怖がってた。私は全然怖くない人なんですけど。
ね、隣でも笑いながら弾いてましたもん
ね。
びっくり。
ひどい。
え、怖い人、アルプスの中で。
いや、怖い人。私は大丈夫。
だって、工藤待って、工藤いけますじゃなくない？
いや、
いけてなかったよ。
だって私の手めちゃくちゃ掴んできてなかった
。結構楽しかったです。
よかった。
いや、私、ねねさんの隣、あの、大田ねねさん、そう。の隣で聞いてたんですけど、
はい、
うん、言っていいんですか、
うん、
坂本ねさんの、
うん、
あのお隣でちょっと聞いてたんですけど、うん、ちょっとなんか怖い雰囲気作りたかったから腕にしがみついてたら、うん、なんかそのまま寝落ちしちゃった
何してんの寝てるし
ちょっとびっくりしましたね。
それはびっくりだ。
いいですね。もう怖い話も良かったですね。
じゃあ次行きましょう。工藤さんお願いします。
はい。で、私の東京の思い出は、
うん、
その車行って東京に着いて、
うん、
着いた時にあるリンゴさんのライブ、
う
ん、
着いた時にやってた？やった？
着いた時にや
った？
着いた日にやったリンゴさんのライブなんですけど、
ドリーム公演、東京公演だね。
はい、あの久しぶりにライブ、うん、リンゴ娘さんのライブを見て、
うんうん、
なんていうの、ちゃんとしたライブ、
うんうんうん、
ちゃんとしたライブ、
なんでライブハウスとかでやる、
あ、いやいやいやいや、
うんうん、
それでや見た
いや
見たんですけど、うん、本当に金星さんがめっちゃ輝いてて、
みんな可愛かった、
可愛かったけど、
可愛かったんですけど、本当に金星さんがいはい、めっちゃ可愛くて、
金星さんの歌ここでも歌っといたら、
確かに、
歌っといたらいいですか、
いいよ、
ちょっと
めっちゃ乗り切
ちょっと離れて、
あ、オッケーです、
ちょっとキンキンしたように、
もうちょっとここら辺で、
いやいやいや、
オッケー、
あれお願いします。
あ、行くよ。
ねえ。
金星さん大好き。
3、2、1、ゴー！
金星さん大好き。
Yeah！
私が一番愛してる。
いやいやいや、
金星さん。私が一番愛してる。愛してる、レッツゴー！金、金、金、金、金、金、金、金、金星さん。私が一番愛してる。愛してる、レッツゴー！
めっちゃ響いてる。
もうね、2回目じゃない。
もういいね。
ですね。ラジオ。
キンキンキンキン。
ラジオ2回目。
そう、2回目。
いつか一緒に、うん、二人で、なんかやっちゃったりとか、したいなって思ってます。
どうするこの歌をさ、この歌を二人で歌ったらどうする？
もう私振り付けしてあげるよ。
感動しちゃいます。
で、さっと振り付けしてくれる
って。え、いいんですか？
うん、いいよ。
ありがとうございます。
いいじゃん。すごいね。夢叶ったらいいね。
ちょっと、金泉さん、お願いします。
そうだね。
そうだね。ここですね。頼っとかないとね。
はい。では、続いて、トノさん行きましょう。
はい。私、トノ先の東京の思い出は、私もう本当にインスタとかでも、ライブとかでも公表したんですけど、天野夏さん、
はい、
本当に大好きなんです私、
うんうん、
もう誰にも負けませんって言えるくらい大好きなんですけど、
はい、
そんな天野夏さんとちょっとなんかね一緒にライブもしちゃって、
うん、
なんだっけ控え室でもお話ししちゃって、
うん、
一緒に写真も撮っちゃって、
うん、
そして一緒にご飯食べたんですけど、
うん、
その時にちょっとお隣予約しちゃって、
うん、予約してる
予約制で
そうだね
ちょっと早い者勝ちだったので、
うん、
ちょっと急いで撮ったらなんと予約できちゃって
嬉しい、ね、
一緒に食べてちゃって、
うん、
本当にもう幸せでした。
夢のような時間だったね。
そうなんです。
よかった。横顔綺麗でした、
はい、めっちゃ綺麗でした。
でもドアップで写真とかも撮ってましたもん
ね。そう。今ありますよ、写真。そう、あるんです。
いいですね。
そのくらいも本当に大好きな天野夏さんと一緒に、なんだっけ、たくさんできて、
うん、
で、コラボも、
そう決まりましたよね。
いやそう。あれはもう私全力でやりますよ。
ドキドキ。
負けませんよ誰にも負け
ない、ね、
そう、うん、ちょっと頑張ろうかなっていうその東京の思い出です。
はい、うん、ありがとうございます。では最後サクさんお願いします。
はい、私は個人的な、うん、アクシデント、
う
ん、何びっくりしたことなんですけどそのホテルに私たちが泊まったホテルに大浴場がついてたんですよ、うん、でそれでねまあ、1日目の話なんですけど、さとちゃんとはせちゃんととのちゃんと桜庭で一緒に、うん、大浴場に行ったんですよ、うん、で、うんうん、そこにあるロッカーが鍵ついてるじゃないですかもちろん、
う
ん、
そうですね、で
その鍵を何その閉めて服とかも脱いじゃって裸になって閉めた後に、
うん、
なんかロッカーの戸に、
うん、なんか
ちっちゃい、そう、腕
みたいな、
そう、腕一本入る鍵が、あ、鍵じゃない。腕一本入る隙間があったの。で、それの隙間に鍵を入れちゃって、そう、閉めた後に鍵を入れちゃったの。
間違えちゃった。
で、お風呂に一通り入って。
その時はまだ気づいてないんです
よ。そう、まだ気づいてない。
そう、
で、上がった後に、待って、鍵って思って。
待って、中にあるよねってなって。
さっさ
と違うって思って。で、裸の状態で、どうしようみたいな状況になってて、
うん、
で、フロントさん呼んで、
はい、
で、なんとか解決しようとしたんですけども、
うん、
まあ、フロントさんもなんか、何もできないみたいな感じで、ちょっと迷惑をかけてたんですけど、なんとその時にね、ドライヤーの線で、先に、
うん、
ガムテープをつけて、トノちゃんが細いその穴から、鍵をガムテープにつけて、取ってくれたの、
すごい。
トノちゃんが取ってくれたのね。
なんか、フロントさん優しすぎて、
そう。
なんか、こんなね、もしかしたら、なんでこんなとこに入れちゃったんだよって思ってるかもしれない中で、なんか私が、なんか手入れてたんですよ、その隙間に。
うん、
で細いですね腕って言われて、うん、めっちゃ優しいって思って、
まあ、めっちゃ優しくて可愛かったでしたよね、
美しかったです、
うん、美しかった、
うん、そうフロントさんもそんな方だったんですけど、
そう、
はい、
そうだから1日目東京でそういう穴があることを私は学んだので
そうですね、学びライブですね。
だから今度からはね鍵をしっかり腕につけて、
はい、
もう閉じまりした後は鍵をねその中に入れないということを学んだので、うん、
はい、
よかったです、
うん、はい、みんないい思い出なのかちょっとアクシデントなのかまあわかんないんですけれども、あでもみんなね東京満喫したりだとか、うん、まあ、いろんな思い出に残ったそんな東京の東京遠征だったんじゃないかなと思います。すごくいい遠征だったと思います。皆さんお疲れ様でした、
うん、お疲れ様でした、
2時間目がっかつ、うわー、
スペシャルでは東京の好きなところ、好きなものをみんなでお話ししていきたいと思います。
うん、
じゃあまず私からいきますね。私、長谷川は、うん、みんなで浅草行ったじゃないですか。
うんうんうん、
そう、それでいろいろ言いたいことあるんですけど、オレンジジュース。美味しかったですよね。
美味しかった。
ね、さと美味しかったよね。なんか、
美味しかったね。
あの、自動販売機の、うん、なんか丸ごと絞るみたいな。
あの、絞ってくれるみたいな。
そうそうそう。
うん
うん、飲んだんですけど。
でも、そうだ、たくさんも飲んでましたよね。
飲んだ。
そう。
で、ちょっともらいました。
で、取れなくて、まあ、そういうのもあったけど、みたいな。
うん、
でも、すっごいなんか、果肉も入ってて、
そういう
の。美味しかった、あれ。
そう、前から
。皮も入ってた。そうそうそう。
前から飲んでみたいなと思ってて、うんうん、すごい美味しかったです。
すごいね。
あと、煙あるじゃないですか。
あ、そうそうそう。
でっかい器。そうそうそう。でね、煙も、あの、上半身に当ててまして、
うん、
頭も良くなりたいなと思って、これから、うんね。で、頭にも当てて、あとね、この、なんと、おみくじで、大吉も当てまして。
すごい。ごい、あそこのさ、今日出るって噂のところで大吉ってすごくないですか？
ね、びっくりしちゃった。
ねねさんも出してたよね。
あ、大吉、
うん、そう。かっこよかったです。
かっこよかった。
まあ、すごい。
いいな、ね、大吉が良かったね。
そう、すごい大吉も当てました。
え、待って待って。
ん？
その、ハセちゃんは大吉だけど、
はい、
アルプス他のみんなは、言いたくない。あれみんな今日だったっけ？
みんな今日でした。
今日です。
あ、一人ずつ行ってみますか？
あ、みんな今日だね。
あ、みんな今日です。
あ、みんな今日だ。
はい、でも私は、あの、いいことしか信じないので、
うん、
全然何言っても余裕のゆっちゃんです。
あ、かっこいい
ですね。本当にね。
そうですね。
でも今日出たら、なんか在吉当たる率が高まるみたいな。
そう。
え、
出た
の？なんか聞いたこと
ある。もっと上がれるから、
そうそうそうそう、
これから。
そうだよ、伸びしろがある
ってことですよ。
そうそうそう。
そう、これからに期待ってことですよね。
うん。グッドだよ、
なんか。ありがとうございます。
OK です。
うん、
そうですね。
では、はい、私の話も置いときまして。
うん。
じゃあ次、くだたん。
あ、はい。
聞こうかな。
はい。手抜けてダメ。
東京スペシャル。
あ、あります。
何ですか？
ちょっとびっくりしてたことがありまして。
なんだなんだ、
う
ん、
あの、なんだっけ。
ホテル、
うん、ホテルで、うん、タカさんは先にシャワー入っちゃって。
タカさんと同じ部屋だったの？
タカさんと同じ部屋だった
の？同じお部屋。
で、タカさんと同じ部屋で、うん、タカさんはシャワー入るって言ってシャワー行って。
う
ん、
お部屋のお部屋、なんだっけ、お部屋のお部屋。
お部屋のお部屋
のシャワーに入った。
シャワーに入って、工藤は、ちょっと大浴場に興味があったので。
うん、興味あったね、うん。
行きたかった、私も。早く寝たかった。
で、この5人で行ってきたんですよ。
うん、
で、行った、うん、うん、行ってきたんですよ。
はい、
行って、ベーベーやって、部屋に戻る。う
ん、な
って戻って、
なんか、ベ
ーベーホテルは、そのホトキの方、鍵じゃなくて、なんか、うん、暗証番号。
そう、
あれ好きだった。
ピピピピって、
番号を
覚えな
く
なったもんね。
そう、それで、自分の部屋に行くじゃないですか。
うん、
で、やっても、うん、ブーって。
あれなんですよ。
開かなかったんだよね。ブー。
うん、そう、
本当に。
そうなの。部屋間違えてるとかかと思ってたし、うんうん、あと番号も違うのかなって思って、うん、全部確認しても、ブーってなるの。
すごい葛藤してたよね。
本当に出なくてどうしようね。出れないと思って。で、一回佐藤さんと長谷川さんの部屋に行って、
避難
してきたね。
で、いろいろ話、なんか、怖い話を、
うん、
話したら寝落ちしちゃって、うん、
あら
もうコクンって寝ちゃって
なんだ
隅で寝てたよ。
もう寝ちゃって、
うん、疲れてたもんね。
ね、ちょっと行ってもいい？
面白かった。
あのね、そのさベッドさ2段ベッドだったじゃん。
そうね、
でさ上ちょっと狭めだったから下でさ、うん、あのハセさんとクローデで3人寝ようってなったじゃん。
うん、はいはい、
でクローターンが一番奥の壁側にいたんだけど、うん、あなたちょっと場所取りすぎなの。
あ、
いやもう身長高いけどね。
そうだね。だけど、
そう。
だけど、明らかに、あなた 2.5 人分ぐらいは、撮ってるよぐらいの
場所
撮ってて、
すごい。
私が優しく、
うん、
クロタン、ちょっと寄ってくれるって言っても、
クロタン
が、まあまあまあ、まあまあ、ちょっとね、言われちゃって。
て
ね、
いや、寝ぼけてないんだね、それは。
本当に私寝てる時、記憶なくて、
うん、知ってる
し、すごいよ。
でも、私、ちゃんと動画に収めてるから。
あ、怖い。
後で見せてあげる。
10分の動画に収めてる。
長
やばい、
面白い。お恥ずかしい話でもあったってことで。
いいね。実験としてはね、あれ、空間を寝起きが悪いということでした。
はい、
はい、はい、以上です。
じゃあ、ないけどね、
次、トノさん、お願いします。
はい。私、トノサキは、
はい、
あの、何あの、全部、遠征、ライブが終わった後、
うんうん、
次の日に、帰る日、
うんうん、
帰る日に、
はい、
あの、帰る前になんか、 最後に東京を観光みたいな感じで、しまし、うん、それでその時にガンダム、あのでっかいガンダム
を
見に行ったんですけれども、そう、あの人すごい大きすぎて、
そう、あの人何人分だろうみたいな、
これ拳何個分あるんだろう、
拳
拳で数えるものじゃないでしょ、
何個だろう拳、
あれ私
結構じゃない、うん、
でそれであのね、よく見たらさ、虫もついてるなって。
そう、虫も飛び回っていきました。
そう、
中に。
中に入ってた？
ちっちゃい虫がブーンって。
やだちょっとそれ秘密にしといて。いや
現実的なことを承知してしまったんですけれども、なんかすごいでかくて、あの、同じポーズをして私写真撮ったんですよ。
そう、撮ってました。
そう。あの
なんか
あの、パワーみたいな。頑張るぞみたいな。
ね、下で拳をグッてやる感じ。
そう、頑張ってたので、うん、私その写真を今度インスタにあげるので、
ぜひ、
見てください。見てみてください。
なんね。
暑かったです。
そう、あとね、あの、私さっきも言ったんですけど、はい、ねねさん、うん、坂本ねねさんと、ちょっとね、あの、お隣の席で車乗ってたんですよ。もう楽しすぎましたね、あれは。
めっちゃずっと笑顔だった。
あの、サクさんが、桜庭さんが、はい、あの、羊のショーンのぬいぐるみを持ってきてたんですけど。
そう、あれね、私、車の中で、あの、ぎゅーして寝るつもりだったのに、ね、なのちゃん持ってたよ、ね。
なんか、なんかあるって思って。ちょっとなんか、
なんかある
なんかある
前降りてきた、来てきた。
そう、なんかあるから、じゃあ、とりあえずなんか、ギュッとこうって思って。
違う。
そのやっぱ移動したんだろう。
ねねさんに頭ポンポンしてましたよね。
う
ん、
あ、そうです。
かわいい、ね、デレデレかわいいね。
でも、ちっちゃくてかわいいんですよ、あの方。そ
う、素敵な方ね。
楽しかったです。
いいですね、はい。ありがとうございます。じゃあ、次、サクさん、お願いします。
はい、私は、あの、みんなでね、あの、夜、うん、あの、ご飯食べに行ったじゃないですか。
行きましたね。
で、その時に、あの、まあ、二日目は焼肉の、はい、あの、うん、お店に行ってて、
美味しかった。
美味しかった。
焼肉ね。うん、は
い、でも、謎に一日目、うん、東京なのに、大阪王将行った。
そう。ね、面白いこれ。
サイズになるところ
。去年のサイズ事件と言ってますよ ね。
そう、なんかね、あの、どこの店もやってなかったんだよね。
ね、そうそうそう、
時間帯がね、うんうん。で、あの、それで、大阪王将もダメそうなら、サイズに行くか、みたいな。
なんで待って、
ちょっと待って、それ青森にもあるって。
そう、サイゼリアはあるよって。
そう、うん、東京なのに大阪王将行ったし、でも、まあ、二日目、三日目のね、うん、お店がすごく、う
ん、ね、美味しかった
。そう。なんか、三日目に関しては、あの、そう、天野夏さんとジョナ・ゴールドさんも、うん、あの、一緒に食べてた時なんですけど、うん、で、それで、なんか、あの、まあ、みんな、アルプス乙女、すごいいっぱい頼んでるなって思って、うん、がっつり食べてて、みんな。
そう、
美味しかった。
美味しかった。
まあ、そんなこともありまして、うん、大阪王将はね、まあ、一回行ったから、ちょっと、来年もし東京があるならば、
うん、まあ美味しかった。
そう、大阪王将めちゃくちゃ美味しかったんですけど、そう、東京にあるものを食べたいと。
そうですね、東京にしかない特別なものをね、いただきたいですよね。
いや、もう今度から東京ではそうしたいですね。
そうですね、
ありがとうございます、
はい。じゃあ次、タカさんお願いします。
はい、私も最終日に行った場所で、はい、あの自由の女神、そうそう、観光で行ったじゃないですか、うん、みんなでスタッフさんも一緒にね、うん、その時に、え、東京にもあるんだと思って、
ね、アメリカ
ですよね。あれ、自由の女神だったんですか。
うん、
自由の女神ってアメリカ、
イギリス、
うん、
フランス、
ちょ、いるって次
だ。また今、海外に
ありますよ、ね、
置いていて、うん。でも、そうく、なんだ、自由の女神があるっていうことでびっくりしてます。
う
ん、で、その前に、あの、私たちさん、あの、自分のお金で、ちゃんと買って、うん、スターバックスに行ったじゃないですか。
行きましたね。
そうで、スターバックスにね、あの、顔変えてるじゃないですか。
うん、緑色の人。
そう、多分自由の女神。うん、で、それを持ちながら、写真を撮った。
めっちゃ似てる。
そう、描きました。
あれね、いい写真だったなって思って、
うん、で、
そう、しかもそこのレインボーブリッジも見える場所だったじゃないですか。
綺麗でした。
本当に綺麗で、ね、そう。
魚飛んでた。
魚飛んでた。そうそう、海で魚飛んでた。た
そうですか。
鳥も？
鳥はちょっと見てない。
海に飛
び魚みたいな。
あ、なんだ。
ピヨンピヨンってどんどん跳ねてってました。
うん、ね、なんだ。
遠目からでも見えてん。
はい、うん。そう、そんな素敵な景色も見つつ、そしてあと なんだっけな、うん、あそうそれを見たし、あとね移動中に、はい、あのいっぱい東京の街中を走ったじゃないですか、うん、車で、うん、でその時にねすごいビルがビルビルビルビルってすごい建っててそうすごい建ってて、はい、だから青森ってどちらかというとね、うん、あの田んぼとかリンゴ畑とかっていう景色が
当たり前だと思う、横見たら田んぼです
、そうそうなんか落ち着くじゃない、うん、でも東京で私がビルビルビルビルっていう、うん、もう偉大さもすごいし、
ありえない
高さもすごいし、うん、まあ初めてではなかったんですけど、なんか改めて東京の素敵さというか何偉大さを知れたというか、
うん
まあ、やっぱ東京ってすごいなって、うん、その時に気づけました。
えなんか、うん、あごめん話それるんだけど、帰りの車で、うん、あのスカイツリーがずっと、
うん、
そうあのお見送りから、
そう
見送り私たちの見送りしてくれてて、そう、
ね、
そう光あの光ピカッピカってしながら、うん、スカイツリーが私たちのことをあのちゃんとね見守っててくれたから、
う
ん、
スカイツリーにも愛されてる、
うんうん、
そう青森県の岩木さんみたいな
嬉しい、
それはいいかった、
ね、初めての東京だったんですけど私は、うん、長谷川はね、
うん、
初めてだったんですけど、
うん、
もう本当に都会、うん、行くのが初めてで、
うん、そうだよね、
え何これみたいな
すごいあの風景撮っててビルたちをいっぱい撮ってたんですよ、
写真ホルダーが東京でいっぱいになっちゃった もうなんかおおみたいな、あ東京ってこういう感じねみたいな、
そう
テレビとかだったらよく見てたんですけど、
うんうんうん
うん、もうちょっと隣でねえシャントシャントやばいってもうちょっと話しかけてました、ね、
言葉にならなくてそのすごい、
そうだよね、初めて見る東京ってねすごいよね、
本当すごかったです、うんうんうん、じゃあ最後サッ
パ、はい、はい、私はですねあの、うん、東京ってやっぱ都会じゃないですか、
うんうん、
だから写真スポットがいっぱいあるんですけど、そう、それがすごい私お気に入りの写真いっぱいで、
うん、
ずっとね写真あの左手にはカメラを持って、
そうだね、
そうずっと撮ってたんですけど、
うんうん、
本当に全部可愛いところばっかりで、
うんうん、
そうあの可愛いスポットあれば、ね、あのハセに写真撮ってってお願いして、ね、言って
たね、仲良し
ですね、
えなんか私のイメージさとちゃん一歩歩くたびに写真撮ってるのかなぐらいのスピードでめっちゃ撮って
ハセ写真撮ってハセ写真撮ってみたいな、もう本当に感謝ですよありがとうございます
すごい可愛い写真いっぱいだったよ、
そういっぱい撮りました、もうドラえもんと撮ったりとか、
そうだね、
そ
う私もガンダムのポーズしましたし、
あと TBS、
うん、
そうですね、
バラ
で
行ったね、
うん、大きい球体あったよね、
うん、なんかすごい形してますよねあれ、
ねえ、
すごかった、も
う横から見るとね、めっちゃ、
あとどんどん下に行ったら、うん、壁紙、ハリーポッターのとことかも
あったりして、
一緒に写真撮り顔交換しました。
そうして
なんか撮ってましたよ、
はい、すごいな、
ね、っていうね、その東京はねいっぱい写真スポットあって、うん、私のカメラホールド本当に何百枚っていう程度じゃなくて何千枚ぐらいの勢いで本当に写真やって、
うん、
私消すのもちょっとめんどくさいんで、
ま、
あの
思い出
として、ね、写真とかも全部思い出として残しておこうかなと思ってます、
いいですね、
はい、ということでした、
ありがとうございます、
これから帰りの会を始めます、あの今日はね東京についてねいろいろお話ししましたけども、
はい、
じゃあまずは今日の感想を一人ずつお願いします、
はい、まず高木が言います、今日は本当に東京遠征だったり、あとは東京で観光したお話とかね、みんなとの思い出、あとは裏話になったりもできたのでとっても良かったですし、皆さんも楽しいお時間だったんじゃないかなと思います、ありがとうございました、
はい、
はい、続いて佐藤です、私のあの夏休みの思い出、一番の思い出東京遠征なので、
うん、
今日はねそのことについてじっくりお話できてすごい楽しかったです
はい、
はい、長谷川は今日はアルプスみんなの東京の話も聞けてとても楽しかったですし、
うん、
私も改めて初めて行った東京の話振り返れたのでとても良かったです、ありがとうございます、
はい、工藤です、今日は初めての6人の東京遠征の話をできて、
うんうん、
こう思い出を振り返ることがとてもできて良、
うん、
かったです、ありがとうございました、
はい、私との先はあの天野夏さんへの愛も語れましたし、あのもその他ねねさんへの愛もねちょっと語ることができたと思うので、
うんうん、
とてもいい時間だったと思います、ありがとうございました、
はい、桜庭です。私はですね、今回こうやって学びライブもありましたし、
はい、
東京でのホタテ明太子祭、
はい、
あとホタテリンゴカレー祭もあって、いろんな方々と触れ合う機会があって本当に楽しかったですし、
うんうん、
あと2人、去年から2人、去年じゃない、今年の4月から2人増えて、また東京っていう感じで、なんか新しい感覚で本当にもうわちゃわちゃしてて楽しかったです。
はい
はい、ありがとうございました。
、ね、
はい、では続いては、今月の連絡、まあ、これからのイベント情報のお知らせをしたいと思います。皆さんメモの準備をしてください。
メモだぞ、
コトコト、
メモメモ、
あ、オッケーだそうです。では早速していきたいと思います。まずは9月6日の日ですね。この日は五所川原のフォレストブルーという場所で行います、うんうん、アルプス乙女主催の学びライブ、
う
ん、そう、こちらはですね、まあ、今回東京でもやらせていただいたんですけども、
はい、
まあ、アルプス乙女主催ということで、アルプス乙女まず、うん、そして今回はクローバーも、
そう、
生徒側、スチューデント側に回ります、うんうん、
いらっしゃいます
ね。で、そんな今回の学びライブの、先生は、なんと、ともちゃんの大好きな天野夏先生が、そう、またね、先生としていらしてくださるので、本当に楽しみですね。で、スタートの時間は13時30分からとなっていますので、ぜひ皆さん、遊びに来てください。
お願いします。
はい、そしてその次の日、9月7日日曜日は同じくフォレストブルーという場所で学びライブを行います。
はい、
オープンは12時半、スタートは13時となっています。
うん、
この日はアルプス乙女とクローバーと、そして私の大好きな天野夏さん と私の大好きな天野夏さんをプロデュースしている柏原修司さんという方が、この4方が出場、4組、
そうですね、
4グループが出演します。
はい、
皆さんぜひ来てください。
お願いします。
お願いします。そして9月13日14日、土曜日日曜日にかけて、青森りんご食祭150年記念イベントが行われます。これにですね、りんごミュージックのアーティストがいっぱい出演しまして、
はい、
王林さん、りんご娘さん、ジョナゴーズさん、そして私たちアルプス乙女、そしてスペシャルゲストとしてシソンヌ二郎さんが、そう、とってもねスペシャルなライブとなっておりますので、
すごい
スペシャルですね。で、場所は弘前市民会館大ホールで行われます。
はい、
時間は13時30分から16時までです。皆さん来てください。
楽しみ、
待ってます。
お願いします。
は
い、
9月27日28日2日間にわたってリンゴミュージックフェス2025が弘前市リンゴ公園にて行われます。
うん、
私たちアルプス乙女は2日目に出演します。リンゴミュージックのアーティストももちろん、
うん、
他にもたくさんのアーティストさんも出演するので、ぜひ来てください。
はい、
はい、お願いします。
あ、お願いします。
これで終わりですか。
はい、
終わりです、ね、
そうです。皆さんメモありがとうございました。
ありがとうございました。
ということでね、じゃあ最後に帰りの挨拶をしたいんですけども、
うん、
なんと何、これを聞いてくださってる皆さんから、
はい、
メッセージをいただいたので、
うん、ありがとうございます。ありがとうございます。
少し読んでいこうかなと思います。
はい、はい、長谷川が言います。
うん、
ラジオネームりっちゃんさんからです。
ありがとうございます。
ありがとうございます。
先日行われたヒロロでデート、お疲れ様でした。
ありがとうございます。
ありがとうございます。
様々なイベントやリリーベを通してさらにパワーアップした姿を、とても素晴らしかったです。
ん、
パワーアップした姿、とても素晴らしかったです。ちょっと言い間違
え
ちゃいました。
はい、
ありがとうございます。
ありがとうございます。
頑張ってきましたね。
パワーアップしました
ね。パワーアップしました。もやったしね。
ねえ、
ジェットガール
やりましたし、うん、はい、続いて、なおやんさんからです。
うん、はい、ありがとうございます。
ありがとうございます。
りんご娘さんのライブの見学から始まり、同世代のバドラブさんや、すごい先生たちとの対バン、とても勉強になった遠征だったことでしょう。
うん、そうですね。
二丁掛けさんは会場を巻き込みね、
巻き込む熱気、魂の歌と踊り、本当にすごかったですね。
すごかった
。今度はぜひライブ始まる前にピンポンパンポーンってアルプスのみんなにやってみてほしいです。
やりたい。
いいね。やりたいね。
やりたい。あれ
やりたい。
やってみたいです、
うん。楽しみすぎて夏休みの宿題忘れてないことを祈ります。
あ、ちょっとやばいな。
お疲れ様でした、ね、とのことでした。
ありがとうございます。
大丈夫かな、夏休みの宿題か、
ね、私完璧なんですよ今回。
トさん OK。
あのなんだっけ、小学校から始まり夏休みの宿題って、うん、なんですけど、うん、今回初めてちゃんと終われた。
本当
すごい、今感動してますよね。
期間内に終われたんだね。
そうなんです、うん、
すごいね。
びっくりしました。
あと短、もうあと2日ぐらいで一ペン10ページとドリル3冊ぐらいありますね。
大丈夫かな。
まあ、ドリルは、うん、あのちょっとね、うん、最終平均を持ってるので。
いいです。
ちょっと一ペンは誰かの距離協力も得つつ、
一弁って一人勉強ね。あの何ノート？
ノート
そう。懐かしくない？
なんか自分で自主的に
やってきました。ちょっと自主性のない私からしたらきついですね。
あ、きついよね。
宿題ね。
まあ、そんなこともあってね、うん。宿題は忘れちゃいけませんね。
頑張ってください。
うん、メッセージありがとうございます。
ありがとうございます。
他には
大丈夫です。あ、そうですね。その他にもたくさんメッセージいただきました。
ありがとうございます。
ありがとうございます。竹冠さん、ルーニオ将軍さん、モーリーさん、クリスシドヤさん、山本さんからメッセージいただきました。本当にありがとうございます。
ありがとうございます。
はい、以上です。
はあ、じゃあ今日はね、こうやって東京で、いろいろ楽しみましたけども、うん、
はい、
まあ、ヒロロでデートもね、あったんですけど、ちょっと忘れてたね。うん、東京が楽しすぎて。
もう大イベント2連チャン。
うん。だからね、あの、まあ、こうやって楽しめた、まあ、反省も含め、いろいろ、あの、できたラジオだったかなと思います。
はい。
では最後に、帰りの挨拶をして、帰りましょう。
はい。はい、
皆さん、さようなら。
さようなら。
はい、どうも。
おはようございます。
いや、みんなマジで、あの、東京の話ばっかりして。
はい。
ヒロロでデートを忘れてましただと。
大事な。
ないな。
すいません。
あんな盛り上がったライブを忘れてるなんて。
あらら。もう最悪だ。ごめんなさい。
まあまあ、東京楽しかったですしね。
はい、楽しかった、めっちゃ。
じゃあまたね、あの、来年もね、県外でライブできるように、頑張っていきましょう。
はい。
ただ、みんなは、青森県のアイドルですよね。
はい、
はい、
ね、一番大事なのは青森県を盛り上げることですからね。
はい、
うん、そこ忘れずに。
はい、
はい、はい、じゃあ気をつけて帰ってください。
はい、
さよなら。
グッバイ。
してください。控えめのやつ
なんて。
また怖い話してください。
あ、怖い話ね。
はい、控えめのやつです。
わかりました。
はい、
リンゴミュージック4。はい、リンゴミュージック4。ここからはリンゴミュージックのただの社員の小野が一人でお届けしたいと思います。ですね、元気な元気なアルプス乙女の皆さんからもあったように、アルプス乙女は東京に、初めての現体制初めての遠征に行ってきたんですけれども、私ただのスタッフの小野もですね、普段は、まあ、アルプス乙女のライブの制作とかは、あの、携わっているんですけれども、一緒にライブの同行するとかはあんまりなくて、なので、この東京の4日間、まあ、一緒のね、日程を過ごしたっていうのが結構貴重でして、で、初めて、その、ね、見るアルプス乙女のメンバーの一面とかもあったので、ちょっとそれは、あの、スタッフ目線で紹介したいなと思います。まずですね、リーダー高木。リーダー高木ね、まあ、今回、あの、ライブが4本ありまして、で、ただ歌うだけじゃなくて、合間合間で企画もあったんですよ。で、企画っていうのは、まあ、誰かが進行役を務めないといけないんですけれども、結構高木が回している場面が多くて、で、企画ってね、あの、誰かが喋り始めたりすると、それを最後まで聞かなきゃいけないのかなとか思ったりとかね、結構その、司会者の腕によって、だらだらと長くなりがちなんですけれども、高木がね、結構そこバツッと切って、次にどんどん進めていくんで、結構テンポのいい企画が、あの、できまして、なので高木がね、結構その企画の MC 適性っていうのがあるんじゃないかなと見てました。 はい。で、まあ、当然あの歌もねすごい安定感がありまして、もともとその多田さんの教え子だったっていうのもあって、抜群のボーカルを、見せてくれています。そして桜葉なんですけれども、もうこの子はね本当とにかく食うなこの子はっていう印象を受けました。あの一緒に食事をする場面が何回もあったんですけれども、例えばもうご飯を大盛りで頼んだりとか、あとはサービスエリアで一回ご飯を食べた時に、あの彼女はざるうどんを注文していて、で食べ終わる、ちょっと前ぐらいにですね、まだ食えるなって言って、もう一杯食っていいですかって言ってざるうどん2杯目行くみたいな、もう食べ盛りだなこの子は、見てて気持ちいいなっていう、はい。で、まあ、二丁目の先駆けカミングアウトの、ミキティ本物さんからもあったんですけれども、まあ、食べ盛りはどんどん食べなさいと。もう本当に、スタイルとかのことを気にせず、もう、どんどん食って、みたいなこと言ってたので、はい。その言葉もあって、まあ、ますますこれから食うんじゃないかなと思ってます。ただ、運動をやめたら怖いですね。はい。気をつけていきましょう。そして、長谷川さんですけども、長谷川さんはね、あの結構あのクールに見えるというか、グループの中でいたらちょっと一歩引いて静かにいる感じかなと思っていたんですけれども、今回の東京遠征でもしかしたらツッコミの気質が芽生え始めたんじゃないかなと思ってます。あのアルプス乙女の他のメンバーがね、結構その、まあ、破天荒と言いますか、あの自由な奔放なメンバーがすごい多くて、あの MC でねすんごい奔放なトークを見せてくれるんですけれども、そこでちょっとあれって思ったこととか、どんどん自分の言葉で拾っていって、それ違うよとか、なんかそれこうじゃないとかね、なんかあの本当にもうなんだろう、ツッコミだったですね。はい。なのでこれからもね、どんどんお笑い番組を見てツッコミとして伸びていってほしいなと思う。それが長谷川さんです。はい。それで佐藤さんなんですけれどもね、佐藤さんはもう本当アイドルまっしぐらって感じでね、であとは人見知り全然しないなと思いました。もう他のアイドルさんとかにどんどんこう近づいて話しかけていって、で舞台上でも本当にもうギュッと距離を縮めて、でなんだろう、もう自分がもう本当に元から友達であったかのような感じで、なのでもう非常に強い武器を持っているなと思います。なので多分ね、今後いろんなねイベント出演とかする機会にスタッフさんとかともどんどん仲良くなっていくタイプじゃないかなと思います。楽しみですね。はい。そして工藤ですけども、もうこの子はもう一言、もう明るすぎ、もう今まで見てきたどんな人よりも明るい、もうとにかく明るい、安村よりも明るい、もうほんと車でずっと歌って周りの人にちょっかい出してゲラゲラ笑って、で気づいたら寝てるみたいな。車が静かな時はだいたい工藤が寝ていて、で車が賑やかな時はだいたい工藤が周りの人と一緒にワイワイやってるみたいな。でね、誰も置き去りにしないんですよ。もうみんなで楽しむスタイル。本当に工藤がね、なんでしょう、結構そのみんなをつなぎ止めているというか、本当に駆動の太陽みたいな存在ですね。はい。なのでどんどんですね、これをファンの前でも発揮していってほしいなと思っております。はい。そして最後殿崎なんですけれども、はい、殿崎はね、一つ具体的なエピソードを今日紹介したいのがあります。殿崎のエピソードなんですけれども、今回の東京遠征は、10人乗りの車をレンタルして、でスタッフ含めて9人で往復車で東京まで行ったんですね。で、出発の朝、出発と同時にですね、まあ車のナビの Bluetooth と、私のスマホを接続して、で、その接続したスマホを、殿崎さんに預けて、じゃあ殿崎さんこれで DJ していいよってことで、殿崎さん好きな曲かけていいよっていう風にサブスクの画面を開いて殿崎さんに渡したんですね。でそしたら、まあ、殿崎チョイス、 DJ 殿崎チョイスで、まあ、今流行っている、まあ、キューティーストリートとか、あとはキャンディーチューンとか、まあ、その辺の曲がね、ピコピコどんどんこう殿崎さんのね、プレイングによってどんどん車内ではかかっていくわけですね。で、まあ、
ずっとピコピコピコピコってこう、あの音楽がかかっているんですけれども、なんかそのピコピコ、なんかあの事務所の音楽ってなんか独特なピコピコ音があるじゃないですか。なので別にそんな気にしてなかったんですけども、だんだんなんかどの拍を取っているかわからないピコピコが鳴り始めたんですよ。なんかそのメロディーに合ってないピコピコ。で、あれなんかさすがになんかキャンディーチューンのなんか曲作りさすがにこんなんじゃねえよな。でなんかふと疑問に思ったあたりでフィニッシュって聞こえたんですよ。フィニッシュ、いやこれはさすがに曲の音ではないなと思って後ろ見たら、あの殿崎さんがあの私のスマホに妖怪ウォッチプニプニっていうアプリをインストールして勝手に進めていました。もう明るすぎなんかもう出発した後に、あれ小野さんのスマホって通信制限とかありますか、通信量問題ないですかっていう確認をされたので、あ、やっぱ令和の子って通信量を気にするんだと思って、俺たちの頃はなかったなって思ってたんですよ。なんですけど、まあ、それっていうのは そのサブスクで音をいっぱい流すからの心配じゃなくて、妖怪ウォッチプニプニをやっても大丈夫かっていう心配だったんだなと。いやもう本当にこれはもうたまげましたし、めちゃめちゃ笑いましたね。もう明るすぎ、もうこういうなんか自由さをですね、なんか大人がやめなさいとか、ダメでしょ人のスマホで勝手に妖怪ウォッチプニプニやっちゃうみたいなんで、なんかこの自由な発想ひらめきみたいなのを潰したくないなって思いました。もうこういう面白いね、人がハッピーになるようないたずらというか、こういうのはもうどんどんやってくれって私は思いますね。はい、とっても面白かったです。であとはまあ殿崎さんはまあ自由なね MC でもう会場でもめちゃめちゃ爆笑を取ってましたけれども、はい、ということで個性的な6人が揃ったアルプスの活躍に今後も期待したいですね。はい、ということでこんな個性的な6人のアルプス乙女の活躍に今後も期待してください。はい、リンゴミュージックとしてはですね、今後、リンゴミュージックフェスが控えていたりとか、あとはいろんなですね、イベントに各種出演していきますので、あのまあ、アルプス乙女の出番も結構ありますので、皆さんよければあのお時間が合えば遊びに来てください。詳しくはホームページや SNS で随時更新してまいりますので、チェックをお願いいたします。はい、それでは今日は校長先生の斧が、話す時間が少なくなってしまいましたけれども、こんなとこで終わりたいと思います。また来月お楽しみに。さよなら。